29番、塩村彩香さん。
ただいまからみんなの党塩村彩香議員の一般質問が行われます。持ち時間は11分、質問項目はご覧の通りです。2020年オリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組みについてお伺いをいたします。東京オリンピック・パラリンピックのキーワードの一つは成熟都市です。知事も先般の予算特別委員会にて、五輪は単なるスポーツ大会ではなく文明や文化の発信の場と述べられています。東京は紛れもなく世界的に見ても成熟した都市です。しかしその東京といえども成熟しているとは言えない分野があります。その一つが受動喫煙対策です。世界各国では受動喫煙による健康被害は明白であるとされ、タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約により受動喫煙対策が進んでいます。1990年以降、アメリカのカリフォルニア州やニューヨーク州などではオフィスはもちろん、レストランやバーでも全面禁煙とする動きが起き、現在ではアメリカの半数以上の州で法律が導入されています。2013年の時点では世界43カ国で屋内禁煙または分煙が実施されています。このような世界標準と比べますと日本そして東京は遅れている感が否めません。東京オリンピック・パラリンピックが開催される前後には屋内が全面禁煙になっている国々から多くの選手、関係者、観光客が訪れます。その方々は当然東京の街で観光をし、レストランで食事をするでしょう。その時どう思うのでしょうか。歩きタバコ禁止条例を導入している区町村もありますが機能しきっておらず、道を歩けば歩きタバコで自動喫煙、レストラン等でも分煙が徹底されておらず自動喫煙、このような状況で世界の人たちは東京を成熟した都市だと思ってくれるのでしょうか。こうした話をすると飲食店の経営について心配をする声が上がります。日本公衆衛生雑誌に今年3月、大和博産業医科大学教授らが発表した論文によりますと、日本国内で約260店舗を展開する飲食チェーンで、一部店舗について全面禁煙または分煙をした結果、全面禁煙化した店舗は営業収入が減らなかったばかりか増加をしていたとのこと。海外では飲酒の比率が高いパブやレストランの一部では売り上げが落ちたという報告もありますが、法律条例導入に伴って海外でも同様の調査が行われ、WHO は飲食店等のサービス産業を全面禁煙とする法律条例は営業収入を悪化させなかった、むしろ増加させたと報告しています。さて日本では神奈川県、兵庫県で全国に先駆けて受動喫煙防止条例が制定をされました。できれば東京も世界標準の受動喫煙対策を取るために条例制定が望ましいと考えますが、一足飛びに屋内の全面禁煙の実施や完全分煙に踏み込むのにも課題が多いはずです。ですが東京に住む人、世界各国から訪れた人が受動喫煙の被害に遭わぬよう、屋内施設や飲食店などが禁煙なのか分煙なのか、または喫煙可なのか、すべての方に分かりやすいマークを表示するなど、屋内外の受動喫煙対策を、受動喫煙防止対策を図り周知をしていくべきです。厚生労働大臣も務められた知事に所見を伺います。続きまして、日本が後進国だと言われているもう一つの分野、動物愛護についてお伺いをいたします。東京は生態販売を行うペットショップの数が日本国内で最も多く、そのビジネスを支える子犬、子猫の競り位置を少なくとも7件、近隣県に抱えています。環境省の調査によりますと、そこで売買されている犬は、8種類未満が 93%、幼い犬猫はとても愛らしく、消費者の衝動買いを誘っています。欧米では動物福祉と社会化の観点から、生態販売業者に対して8種類規制や展示規制が行われています。そのためペットショップの店頭では生体販売が行いにくく、そのため殺処分がほとんどないまたは行われていません。日本では昨年施行された改正動物愛護法で8種類規制に不足がついてしまい、欧米では当たり前の8種類規制が有名無実化してしまっています。海外の方が日本の日本のペットショップが行っている生態販売ビジネスの仕組みは、世界的な潮流である動物福祉という考え方に全く逆行するものだからです。知事は殺処分の一因を作っているこのようなビジネスが、世界に類を見ない規模で発展をしている日本、東京の状態をどのようにお考えになるのでしょうか。東京が成熟をした都市として2020年を迎えるために、 全国に先駆け、ペットショップによる生態販売ビジネスをいかに規制、適正化をするのかを論じるときに来ているのではないでしょうか。合わせて見解を伺います。続きまして、動物愛護行政についてお伺いをいたします。動物愛護と福祉をライフワークとして長年取り組んでいることから、さまざまな相談が来ます。一例を挙げますと、先日も都内の某ペットショップがとてもひどいという相談を複数受け、現場に視察に行ってまいりました。私の目に映ったのはペットショップというより多頭飼育崩壊現場の状態で、店の外にいても悪臭が鼻をつき、ハエが舞い、相当長い期間を経ないとここまで劣悪にならないと考えられる環境でした。その中に犬や猫がいました。猫の多くは目やにが付着し、犬小屋の前には黒い物質が固まり、その上に犬がいます。ハエのカーテンをくぐり店内に入ると、店内には汚い鳥かごが何段にも積まれており、その鳥かごの中に成長した猫がいます。下の金網も長年の糞尿で変色しています。店内にいる犬は皮膚病を疑われる状態で、体毛の半分が抜け落ちており赤い皮膚が見えていました。水槽の中には緑に変色をした水の中に金魚等が100を超えて入っており、外の山積みされた100以上はあるだろうと思われる鳥かごにはさまざまな鳥がひしめき合っており、衛生状態がかなり悪い状況です。開け放たれた窓から2階が見えますが、鳥かごやケージがやはり何段にも積み上げられており、多数の犬らしき生き物がいるのが見えました。明らかに動物愛護法第21条基準遵守義務、21条の2感染症の疾病予防、第22条の3獣医師との連携確保に違反をしている状況です。通行人たちは鼻をつまんで店の前を走り去っていきます。近所の方に話を聞いてみますと、長年この状態で大変に迷惑をしているとのこと。私のもとにもこういった劣悪なペットショップについて、もう何年も動物愛護センター、警察に行っても変わらないとの情報が入っています。土地の不法占有が確認できたケースもありました。東京都は都道府県知事の権限を規定した動物愛護法23条および19条に基づいて、改善やそれに従わない場合の措置、または第一種動物取扱業の登録取り消し等の措置を取るべきだと考えます。その際には21条の3にのっとり、当該動物を譲渡し、その他の適切な措置を講ずるように努めなくてはいけません。そこでお伺いをいたします。劣悪なペットショップはこのケースに限ったことではなく、一方で東京都はこうした事業者に対して適切な対応を取っていないとの情報意見が多数寄せられています。こうした都民の通報が生かされておらず、10年以上放置しているケースもあります。東京都はこれまでどのような指導を勧告をしてきたのか、その際狂犬病予防法を遵守しているのかどうか確実に確認をしているのでしょうか。動物愛護法違反の事業者、不法占有している事業者など、違法適正ではない事業者の登録を長年にわたり取り消さず、登録更新までしている状態をどのようにお考えでしょうか。劣悪な事業者に対し今後都はどのように対応していくのかも合わせてお伺いいたします。続きまして、女性のサポート子育て支援についてお伺いをいたします。東京の女性は他の都市よりも晩婚晩産です。都道府県別の第一子出産時の母の平均年齢は東京都がずば抜けて高く32歳近いことが分かっており、高齢出産や不妊治療を受ける 女性が増加をしています。東京は都会であるがゆえに周囲との関係が希薄で、女性が妊娠出産育児に関わる悩みを一人で抱えてしまうという弊害があります。こうした問題を抱える女性たちのサポートを東京都は積極的に進めていくべきで、特に周囲に相談ができる人がいない妊婦さんを支える仕組みはとても重要であり、私も所属をする厚生委員会でこの件についての充実をお願いをしてきました。東京都で今後妊娠出産に関して悩みを抱える女性たちの問題に対し、どのような対策を打っていくつもりなのか、具体的な取り組みをお願いいたします。また不妊の原因は女性だけではなく男性にも原因があります。男性の協力を得る難しさから、悩みが大きくなる女性たちのサポートも必要です。男性不妊に関する知識について男性も含めて若い世代に啓発する必要があると考えますが、都の見解と取り組みをお伺いいたします。関連しまして、都営地下鉄におけるベビーカーの利用についてお伺いをいたします。国土交通省は電車内などでベビーカーを畳まなくても良いとする共通ルールを示しました。女性が子供とミルクやおむつを入った荷物を一方に抱え、畳んだベビーカーをもう一方の手に持って電車に乗るのは、揺れる電車の中では大変に危険である上、体力的にも大きな負担がかかります。国土交通省の方針は歓迎すべきものです。 一方で最近はベビーカーが大型化したこともあって、電車内でのトラブルの原因にもなっています。そのため横浜市営地下鉄は車椅子優先スペースの兼用でベビーカー優先スペースを設置する方針を掲げており、また東京メトロは今ある車椅子用のスペースを一緒に利用してもらうことを検討、 JR 東日本もベビーカーの統一マークの掲出には前向きに検討しているとのことですが、都営地下鉄は今方針を示していません。乗客同士の無用のトラブル回避と育児中の母親たちの負担軽減のためにも、都営地下鉄においても優先スペースを車椅子と共用にしてマークを掲出し周知をするべきではないでしょうか。見解を伺い私の質問といたします。ありがとうございました。
知事、舛添要一君。